それでは今日のメッセージ箇所であります聖書を読み致します。ヨハネの福音書10章1節から21節です。新約聖書の3版をお持ちの方は198ページ、2017年版をお持ちの方は201ページをお開きください。それではお読みいたします。ヨハネの福音書10章1節。誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついて行かず逃げて行きます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた、誠に誠にあなた方に言います、私は羊たちの門番です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものでないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていなかったからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私はまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。他の者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。それでは、ゆう先生に良い牧者イエスと題しましてメッセージをいただきます。
お祈りいたします。神様、御言葉を通して神様のこと、またイエス様のことをもっと知りたいと願います。ここに聖霊様ともにいてくださって、私たちを助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ヨハネの福音書の8章でイエス様はユダヤ人たちにこのように言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがありません。そして9章でイエス様は生まれた時から目の見えない人を癒してくださいました。イエス様は彼の目を開け、世の光として来られたご自分を彼に表してくださったのです。ですが彼が得たものは体の目を見えるようにした物理的な光だけではありませんでした。彼は誠の光、イエス様を探し求めて、自分がいた慣れていた居場所を離れていたんですね。ユダヤ人たちの間違っていた宗教を離れて、またユダヤ人たちの間違った信仰を離れました。そして彼は魂の目を明るくする誠の光であるイエス様に出会えたのです。誰でも誠の光を見つけたいならイエス様のところに来ることが必要です。誠の光と闇とは二つのグループを通して教えられました。一方は生まれた時から目の見えなかった視覚障害者です。そしてもう一方はずっと見えていた宗教の指導者、パリサイ人たちでした。視覚障害者は自分が盲目であることを知っていました。彼は自分を癒してくれた方がまさにイエス様であると証ししていました。彼はイエス様が神様から出ておられる方だと信じて、パリサイ人たちの非難に対抗してイエス様をかばっていました。そして再びイエス様に出会った時、彼はイエス様を主と告白して礼拝したのです。彼は身体的に癒されただけではなくて、霊的にも変えられていたのです。一方パリサイ人たちは、私たちは知っているという言葉を繰り返しながら、自分たちはずっと見てきたと主張しました。彼らは自分たちが霊的に盲目であることには気がつかずにいたのです。そしてずっと見てきたという思い込みのせいで、彼らは世に来られた誠の光、イエス様を拒み続けたのです。彼らがイエス様を拒んだ罪について、9章の最後のところでイエス様はこのように言われました。もしあなた方が盲目であったなら、 あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。パリサイ人たちが本当に盲目であってイエス様の御業を見たことがないとしたら、彼らはイエス様を拒んだとしてもそのことで罪に問われることはありません。しかし彼らは私たちは見えると言っているのですから、その罪が残るのです。パリサイ人たちは自分たちが光のうちにいると思い自負していました。けれど実は霊的な闇の中で道を迷っていたのです。彼らが道を失ったことは彼らが犯した罪のせいではなくて、罪を犯し続けていたからではなくて、彼らがイエス様の恵みを拒んでいたからです。人が霊的な闇を離れて誠の光のうちに入る唯一の方法はイエス様の元に来ることでした。ご自分の元に来ようとしないパリサイ人たちにイエス様は今日の箇所で牧者と羊という例えを用いて教えています。羊はですね、ユダヤ人たちが日常的に接するとても親しい動物でした。それで旧約聖書でもこの羊と牧者という比喩を使って表現した御言葉が多くあります。神様ご自分がイスラエルの牧者であり、その民は神様の羊たちであるのです。その代表的な箇所が詩編の23編の御言葉です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。イエス様はご自分が良い牧者だと言い、パリサイ人たちと弟子たちに教えておられます。今日はこの箇所を通して一緒に学びたいと願います。一つ目のポイントです。牧者と留守人、牧者と強盗の違いについてです。聖書の一節から三節を一緒に読みたいと思います。十章の一節から三節です。三、はい。誠に誠にあなた方に言います。羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。 イスラエルの春になると牧者は毎日囲いの中から羊を連れ出して牧草が生えている周りの草地で牧草を食べさせていました。そして昼間になると水のほとりに連れて行って羊たちに水を飲ませました。それから夕方になるとまた囲いに戻ってきて、牧者は羊の数を数え眠らせました。羊の囲いの出入り口は一つだけでした。養う羊の数が多くない場合には牧者一人が門番の働きもしていました。けれど羊の数が多い場合や複数の羊飼いが複数の群れを囲いの中で養っている時には牧者以外にも門番が働いていたそうです。もちろん門番は牧者のことをよく知っていました。牧者が囲いに入ることができるように門を開き、また不審者が入れないように門をしっかり閉じていました。イエス様はパリサイ人たちに牧者と盗人や強盗の違いを教えました。牧者が囲いに入る正しい方法は門を通ることでしょう。しかし盗人は門から入ろうとはせず、他のところを乗り越えて入ろうとするのです。牧者なら誰でも囲いの門を通らなければなりませんでしたが、イエス様はご自分がまさに羊たちの門であるとおっしゃいました。イエス様を通らなかった人々、つまりイエス様を受け入れず羊のところに忍び込んだ人々は盗人、強盗のような人々です。二つ目のポイントです。良い牧者と雇い人の違いです。11節から13節を一緒にお読みしたいと思います。11節から13節です。3、はい。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。ここでイエス様はご自分のことを良い牧者だとおっしゃいました。そして雇い人と照らし合わせて良い牧者の特徴を教えてくださいました。牧者という言葉は今の時代の言葉に変えるとリーダーという言葉に近いと思います。 イエス様がおっしゃった良い牧者、良いリーダーの特徴は、羊たちのことを心にかけて、羊たちのために自分の命を捨てるということです。羊たちのために仕え、犠牲し、献身する牧者です。この言葉はパリサイ人たちには理解しがたいものでした。彼らが思うリーダーシップとは非常に違うものだったからです。パリサイ人たちのリーダーシップの目標は、そのリーダーが栄光を受けるということでした。彼らは信仰においても自分たちが人より優れていると思い込んでいたのです。良い牧者のもう一つの特徴は、自分の羊をよく知っているということです。そしてその牧者も、その牧者の羊たちも彼をよく知っています。互いに人格的に交わりを持つ関係であり、その親しい関係はまるで神様とイエス様が互いに知っているのと同じようでした。ですから良い牧者と羊の関係は、良い上司と部下の関係とは違うものでした。良い先生と生徒の関係とは違います。良い牧者と羊たちの関係は、父と子の関係のようです。愛と信頼の深い関係です。一方、雇い人は牧者のように見えて、牧者のように働きはしますけれど、決して牧者ではありませんでした。それだけではなくて、彼が世話をする羊たちも自分の羊ではありません。雇い人は羊たちよりも自分自身を大切にしていたので、危険に遭ってしまうと羊たちを置き去りにして逃げてしまうのです。狼とかに会った時に、羊が失われてまた取られたとしても、立法によると雇い人の責任は問われないことになっています。旧約の聖書によると。ですから責任感ということでも、牧者とは違うものがあったわけです。そして良い牧者のもう一つの特徴は、16節に書いてありますけれど、私がお読みいたします。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。羊を飼う牧者は、囲いの中にいる羊たちを世話することで十分 立派な働きをしていたわけです。当時雇い人だったらなおさらのことでしょう。しかしイエス様は少し変わったことを言われました。私にはこの囲いに属さない他の羊たちがいますと。それはこのイスラエルの民の他にもイエス様に出会い救われなければならない人々が大勢いるということをイエス様は心にかけておられたからです。そして良い牧者の4つ目の特徴なんですけれど、18節をお読みしますのでお聞きください。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。良い牧者は羊たちのために命を捨てると、最初の特徴で申し上げましたけれど、その命を捨てる理由がイエス様ご自身がそうしたいからだということです。これが良い牧者の特徴の一つです。ですからイエス様が命を捨てるとしてもイエス様には喜びがあるのです。仕方なく捨てるのではなくて、仕方なく奪われるのではなくて、ご自分で捨てる権威を持っていて捨ててくださるのですから、私たちに対しても喜びを持っておられるということが四つ目の特徴です。三つ目のポイントです。羊の門、また良い牧者であるイエス様が与えるもの、それは救いと豊かな命です。9節と10節を一緒にお読みしたいと思います。9節と10節です。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊飼い、それも豊かに得るためです。羊たちの門であるイエス様が羊たちに与えるものは牧草、出たり入ったりして牧草を見つけることができます。そして救いと命です。それも豊かな命だとおっしゃっています。盗人やサタンは虎視眈々と羊たちを盗もうと機会を狙っていました。彼らが人々にもたらすものはどれも人を滅ぼすものでした。殺し、盗み、滅ぼしというようなものです。しかしイエス様がこの世に来られた理由は、 イエス様を通って入る人が十字架また復活を通してその命を得るためでした。豊かに与えるためでした。豊かな命とは長生きを意味するのではありません。悲しみのない人生、苦しみのない人生、病気や障害のない人生を意味することでもありません。豊かな命とは霊的な命を得ることです。神様との霊的な関係が回復することです。血の巫女が母に抱っこされていることを想像していただくとイメージするのができると思います。赤ちゃんにとって豊かな命とは良い服でもありません。良いベッド、良い家でもありません。お母さんとの豊かな交わりです。お母さんが毎日与える糧を食べてお母さんと共に過ごすその時間が豊かな命です。良い牧者であるイエス様は私たちに豊かな命を与えるためにご自分の命を捨ててくださったのです。良い牧者としての証はイエス様の十字架です。このようにして牧者と盗人の違い、また牧者と雇い人の違い、良い牧者が与える賜物を聖書を通して学びました。牧者と盗人を見分ける方法は意外とシンプルだと思います。一見思うとそう思います。その人が門から入ってきたか、それだけ確認すれば良いわけです。その人の声が牧者の声なのか、それだけ確かめればいいわけです。ですが、それらを確かめるためにはまず私たちがイエス・キリストという門をはっきり分かっていないといけないのです。イエス・キリストの御声、イエス・キリストの言葉を分かっていないといけません。イエス・キリストという門を通った人はイエス様の声、イエス様の言葉を言葉に似ていきます。イエス様の仕草、イエス様の行いに似ていきます。そして門から入ってこなかった盗人を見分けることができるのです。それでは盗人と雇い人はどのような人々でしょうか。それは天から来ていないもの、この世から来ている教え、宗教やそのような哲学や人々の心を惑わすものです。そのような盗人は羊の平安や羊の霊的な状況には心をかけず、羊の体重に興味があります。羊の体重を測り、毛がどのぐらい生えたかを測り、またその羊をランクをつけてそのように世話をして いる人々です。私たちはイエス様という門を通って出入りしながら豊かな家庭を得、また豊かな恵みを受けていきたいと願います。お祈りしましょう。神様、羊のようにさまよっていた私たち一人一人を救い、命を与えるためにイエス様を送ってくださりありがとうございます。イエス様と豊かな交わり、豊かな命の祝福が私たちの上にありますように、私たちがイエス様に従って歩むことができるように、そして盗人や雇い人の見分けができるように知恵をも与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。